YTR シネマランキングスペシャル2011。
ああ、なるほどね。いや、続いてちょっとランキング
でも軽くじゃあブラックスワン5位ね。
あれもね、
これはね、まあ、ナタリー・ポートマンだっけ、
うん、なるほど、
まあ、が、まあ、白鳥の役やってて、うん、で黒鳥の役もやりたいって言い出すわけですよ、
うん、
でナタリー・ポートマンできんのかと。
純真派だから、
うん、そう、
あれだからその白鳥と黒鳥多分あの
初めやろう
と演目として演じる人は同じっていう設定なんじゃないかな、多分。
そう、
あれはバレエの話
です。バレエの話なんだよ、うん、結構だからそのバレエリテラシーみたいのがないと分かんないとかもあるんだけど、うん、確かその、いわゆる、プリマで言われる、
うん、
まあその演目の主役ですよね、
うん、
の人は、うん、その白鳥の湖っていう作品においては白鳥と黒鳥を両方踊るっていうのが多分、
うん、なのかな、
のかなっていう気はしたんですよね、見てて、
うん、
多分、
うん、で白鳥っていうのはなんか割とちょっと純真、
そうそうそうそう、そう清い心の、
うん、
それでまあ黒鳥はシャドウですよ、
シャドウ
の抑圧されてる本能の部分みたいな、
うん、
で私もやりたいみたいな、まあ、黒鳥を踊りたいみたいなのをナタリー・ポートマンが言うと、うん、私もシャドウ
をやってたんだけど結局なんかうまくできなくて、なんかそこだけ取られそうになっちゃうんだよね、あれ。
そう、なんか人格が乖離していくみたいな感じなんですよね、うん、そのよりあのまあ性なんていうんですかね、もう本当に 聖なる存在というか、
うん、
清らかな感じでずっと生きてきて、
うん、
ナタリー・ポートマン自体が、
うん、
あのいわゆるこうセクシーさとか肉欲感みたいなのが全くない感じ、
うん、
でその演出家に、
うん、
もうお前は白鳥は完璧だけど、うん、黒鳥は全くなってないと、もうスケベさがないみたいな、
うん、
スケベイな感じが全然ないお前にはっつってで、あのもうあれですよ、もうそれこそもうあのオナニーしなさいって言われるぐらいですからね、
うん、
もうちょっとオナニーして、
うん、
あのにもう肉欲の喜びをこうね、
うん、
感じて、
うん、
あのそういうのちゃんと出しなさいって演出家に言われちゃうぐらい、
うん、
まあ、ちょっとなんていうんですかね、まあ、清すぎる、硬すぎる、わかんない、
演出家にそんなに言われたん
です
よね、
でも追い込まれてっちゃう、
うん、
だんだん真面目だから逆に、
うん、
私乱れなきゃっていうことに真面目になっちゃうんですよ、うん、
なるほどね、あ、真面目に乱れなきゃ、
私真面目に乱れなきゃっていう感じになってっちゃう、うん、でそうするとだんだん人格が乖離していくっていう、
でそのね、その乖離していく感じがすごい、ぎょっとしたりピクッとしたりがすごい、あの CG と現実の境目が本当に今分かんない技術でできるようになってるから、
うんうんうん、
その表現の仕方とかがすごい、あ、かっこいい、かっこいいですか、ピクッ、怖い、これはこの映画すげえ怖いなっていうのが如実に分かる、うん、表現だと
思う。どこまでが現実かわからない感じ、
うん。そうなんですよ、ね、あの乖離した人格が、
うん、
あのなんていうか、こっちとしては、
うん、
あのなんて言ったらいいのかね、こうナタリー・ポートマンそのものとして出てくるわけですよ、
うん、
でなんかこう怒ることがこうなんかその別人格として出てきてるナタリー・ポートマンに怒ってることが、うん、実際のナタリー・ポートマンに怒ってたりとか、
うん、
なんかね結構ね、いわゆる分かんなくなる、歪んでくるんですよ、現実のラインが、
うん、
見えなくなってくるみたいな、そこの歪みがねすごいですよね、
その表現が
立ち位置が分かんなくなってくる、自分がどこに立ってるのか分かんなくなってるっていう、
結構面白い、
面白いですね、これは実はあの町山さんも指摘してたけど、
うん、
あのコンサトシ監督のパーフェクトブルーっていうアニメーション作品に相当インスパイアされてるというか、
うん、
まあ、プロットほぼパクったような形というか、うん、
あ、そうなんだ、
逆、まあ、逆なんですけどね、
うん、
パーフェクトブルーの場合はなんて言うんだろう、まあ、清い女の子であることには変わりないんですけど、うん、なりたくないっていう、
うん、
あの自分は、
うん、
あのそういう悪く、
うん、
なりたくないんだけど、乱れたくないんだけど、どうしてもあの女優として脱皮するために、
うん、
脱ぐのよとかあるじゃないですか、よくベタなあれで、
うん、
このレイプシーンもこなすのよみたいな、女優としての幅が広がるわけ、そういう目にあっていくわけですよ、
うん、
そうすると綺麗だった自分を守りたくて守りたくて、
うん、
こう追いやっていくんですよ、だんだん、そうすると別人格になっちゃうんですよ、そいつが。っていう、まぁ、あ、ちょっと、方向的には逆ベクトルなんですけどね。
そう、パーフェクトブルーと、
ね。そう、ブルーとは。
うん、
まぁ、あ、ブラックスマンの場合は、あっちなりたい。
うん、
乱れたいって、
うん。
こっちは乱れたくないっていう。
うん、
帰りしていくっていう。
なるほどね。
実際そのお風呂場のシーンとかで、あの、全く同じ構図で、 撮られてるシーンとかがあったりとか、あのかなり、まあ、で実際なんかその、監督のダーリアロフスキー自身がパーフェクトブルーのリメイク権も買ってるらしくて、
うん、
もうリメイクするつもりだったのを、
うん、あブラックスワン
にオリジナルにして、うん、でそこにそういうプロットを入れ込む、プロットから作ってオリジナルにして作ったみたいな感じ、
うん、
そ
う
なんだ、があるらしいんで、ぜひそのパーフェクトブルーと合わせてみると、
合わせてみたいですね、これ
面白い
です。 CP はナタリー・ポートマンどうですか？
ナタリー・ポート
マン可愛いんじゃない
ですか？ただ俺おしゃぶりつきたいのは長澤まさみだってことは本当に言っておきたい、はい、
ありがとうございました。
あ、ごめん俺これ言いたく、もう人のあれだけどさ、いい泥棒しちゃっていいですか？
もう俺
だ
もん、喋らないから。
クソは言いたことあって、どうしても、うん、すげえいいシーンがあって、うん、あの地下鉄に出てくるジジイが最高っていうのを言いたいんですよ。なんかすごい何を示唆してるのかよくわかんないですけど、とにかくなんかもうセクハラ してくるんですよ。あのさ、直接触んないんですけど、なんかナタリー・ポートマンに向かって、正面に向かって、あの地下鉄でね、あの向かいの席に座ってるジジイがひたすらこうナタリー・ポートマンになんかいやらしいなんか
具体的に何してくる？
いやなんかこうこうなんか口をチュチュチュチュみたいな、口をチュチュチュチュチュみたいなしたりとかして、あの右手を股間のところに当てて、こう女性のがね、あの G 行為をしてるような格好あるじゃないですか。ああいうのをこうナトリーポートマンにずっとやってるっていうすごくいいシーンがあるんで、それ見どころなのと、あとナタリー・ポートマンがさっきあの話に出た G 行為を演出家にしろって言われてするシーンがあるんですけど、ここの終わり方がするよってなるんですよ。これが大好き僕。すごいです。いやもう本当ですね、すごいから、これは見てほしい、ぜひ。ここが僕が大好きな、あのブラックスワンの大好きなベスト2、
全然覚えてない、
大好きなシーン、ベスト2、11かこれセクハラってね、
もう
その辺り
も
まだ
まだ、ああ
これ最高です。
なるほどね、もう笑っちゃいそうだな、ナタリー・ポートマンな。
いやいやいや、でも面白いですよ本当にね、
ブラックスワンね。じゃあパーフェクトブルーと合わせて
見てほしい
ということで、はい、第
4位、ソーシャルネットワークですね。
あ、これは入ってなかったね。
ああ、そうなんですか。いや面白かったんですけどね、僕14位ですね。
これね、佐藤さんと見に行って
たんです。そう、2人で見に行ったんです
ね。見方は全然違ったっていう。
いやいやいや、多分ね、当時のテンション的にはすげえ面白かったねっていう感じだった、
いや今でもそうなんですよ。
はい、
だからさっきから言ってるように、ここ面白い作品がいっぱいあるんで、これも面白かったんですけど、ただ一つ言うとスマートすぎるかなっていう、その悪い意味じゃなくて、あの僕は個人的に、まあ言ったらこうお酒でもさ、あるじゃないですか、芋臭いのが好きとか、好きで飲みやすいのが好きとか、まあこうなんていうんですかね、そういう癖がね、スッと見れる、かっこいい、もうスマートなんで作り自体が、そこがちょっと個人の趣味から言うと、そこまで上がんなかったっていう感じですかね。
4位の理由は何なんですか、これは。結構上の方に。
ね、ソーシャルネットワークは、これはですね、まあ、かなり情報量が凄まじいんですよ、見てて。いっぱい喋るし、いっぱい喋るっていうのが、あ、この人は頭いいんだ、俺単純だから、頭いいんだろうなって思っちゃう感じ。でその情報を圧倒的にバーってぶち込まれて、終わった後にお腹空いたなって思ったんですよ。
そんな可愛い、なんですかその可愛いエピソードは。お腹空いただ。
そのカロリー消費するぐらいなんか没頭しめた。
ああそういうことか。ただの鈴木健太の、あ、鈴木 P の可愛いエピソードがぶち込まれただけの声。ほっこりしちゃう。お腹空いたなっていう。なんだその形容みたいなやつみたいな。
そうだから、これそうね、なんか内容にあんまり言ってないよね。
あ、なんかそう、情報量のバーってぶち込まれる感じが良かった
です。そうそうそう、よかった。
でもそれいいよね、一つね、内容のここがいい、あがいいっていうだけじゃなくて、なんかその感じがいいなっていう、そうそう、マゾメシ感みた
いな。マゾメシ感ね。
そう、それなんか切り口のなんかあれ面白いよね。
でも4位ってことはかなりぶち込まれたってこと
だよね。相当ぶち込まれたんだ
ね。
すごい、そんな情報量は。
あ、でもそうか、そう考えると上4位とかっていうのは結構ぶち込まれてんのかな。
ぶち込まれてる、ぶち込まれてる感じ、
ぶち込まれてる感じ。じゃあ続いて、じゃあ3位、いや、
その町の子供、
違いますか、
3位、あ、3位、うん、僕、あ、これくしくも僕も3位、
ああ、じゃあちょっとそれ語ってほしいですね、3位、
これもね、
これはね、
なんて
バディ、バディだね俺の中で。
あ、まあ、バディ感はありますね。
最後のシーン、俺これ最後のシーンがすごい好きなんだけど、
いいよねあれね、ほんとね、
言っちゃっていいのこれ。
言っちゃダメか
なんですよ。なある行動をするん
だ、うん。そうそうそうそう
そう。あそうなん
で。でその
なんか、うん、まあねなんか全編として旅みたいな感じで始まって最後終わるまでの旅が短いけどあるのね、
うんうんうんうん。
終わった時に。うんある行動をあれがあいつにするみたいなある
ん、うん、あれとかこれ関係ない名詞が多すぎ代名詞が多すぎて、
うん、
よくわからない感じになってます、
うん、いやでもなんか最後は
でそれがあなんかちょっとそこでファッてな
るいいっすね、
うん、最後がいいってこと
あのいやまあなんじゃないかな最この映画の、うん、
ちょっと最後映画のちょっと概要
だけ概要を言うと、うん、まあ主人公は森山未来、
うん、
で、まあ、相手役が、佐藤恵理子、うん、佐藤恵理、うん、まあ2人主演ダブル主演みたいな感じなんですけど、うん、この2人っていうのが、神戸、
うん
出身の2人で、うん、っていう設定で、
はいはいはい、
でなんていうんですかね震災を経験した子供たちなんですね。神戸の震災を、
うんうん、
阪神
大震災、
はい、でその町っていうのはまあ神戸のことで、
うんうんうん、
で子供っていうのはその当時子供だった、うんうんうんまあ、佐藤恵理とか、うん、なんていうんですか、まあ、森山未来のことなんですけど、うん、で、まあ、森山未来は仕事の関係で広島の方に出張に行くとか、
うん、
の途中で神戸になんか途中下車しちゃうんですよ、
うんうん、
で、佐藤恵理はまあ、その神戸の震災の日にか、うん、なんか公園で慰霊祭みたいなのがあってそこに来るために、うん神戸まで来たんですよ、
うんうんうん、
で2人とも神戸は超久しぶりみたいな2人で、
うんうん、
でその2人が、まあ、出会ってまあそのなんて言ったらいいですかね、話をしてまあその公園まで、
うん
一緒に行くっていう。
うんうんうんうん
そうそうまでの、まあ、短いロードムービー、
ね、初めは仲悪かった、
はい、
印象お互い悪かったのが、
うん、
だんだんそのロード続きの中で仲良くなってるわけじゃないんだけど、
うん、
お互いちょっと心を通わせてって、
うん、
で最後の最後にあ通じたんだなっていうのが、
うん、でこれがもう多分どんな映画にも必ず出てくるようなありきたりな、うん、行為なんだけど、うん、それをねすごくねなんていうのかね、感動的に感じることができるっていうのがこの映画のすごいところで、最小限なんですよね、すべてが、
うん、
音楽も本当になんか最小限なんですよ。
うんうんうん、セリフってこと？
うん、そのセリフで音楽もないし、うん、でたまにね、ドン、タン、ドン、タンってこう本当ゆっくりしたリズムの、本当バスとスネアだけみたいな音が流れてくるとかそんな感じの音楽なんだけど。うんそれがもう後半になってその今言ったシーンとはまたちょっと手前のところなんだけど使われる音楽とかが、うんまあ、だんだんだんだんこう本当にボリュームも上がってきて楽器も増えてきてみたいな感じで、うんそれまでが最小限だっただけに、
うん、
こういわゆるギャップかな
あ
ですごくね感動させられる、
うんうん
うん、で彼ら自身が取る行動もそうなのよ、
うん、
それまでがこうあまりにもこう相入れない感じが出すぎててなんかでしかもこっちもあんま好きになれない感じなんです最初2人ともダメだなこれみたいな感じ嫌な感じなんだなこいつらみたいな感じなんだけどだんだんだんだんその心を2人が通わせていく中でこう見てる側もその人たちのことを少し好きになっていって誤解してたなっていう風な感じなんかリンクしなんかシンクロしながら同じ塩梅で好きになって、観客もその主人公たちのこと
を、うん、
でふっとある行動を取るんだけど、うん、その行動はすごくごくごく当たり前で誰にでもできるような行動なんだけど、うん、あ誰かを思って行動するっていうことは、うん、こんなにも感動的なのかっていうのを改めて再確認させてくれるようなね、うん、演出が見事なんですよ、
うん、
だ塩梅なんですよ本当にこの映画のすごいのは、うん、塩ひとつまみみたいな、
うん
その塩梅が見事なんですよだから派手なことは何一つ起こらない、
うん、
地味って言えば地味なんだけれども、うん、そのまあ見せ場のクライマックスとそれまでの、まあ、コントラスト、
うん、
ギャップみたいなところでうまくこう感動させるその塩加減がだ味噌も入れる醤油も入れるっていううまいもん全部ぶち込めっていう感じじゃなくて、
うん、
素材の味があって、まあ、これを生かすには塩一つまみみたいなねなんかすごい上品な感じの作りにな
っていうケンタロウみたいな感じでいいのかな、なん なるほど、
ね、そんな感じです、
ね、どうですか今の感想は。大体そんな感じですか。
そう、大体そんな感じです。
うん、でも結構3位ってことは結構じゃあそういうのがいいって
こと、ね、いいんだよ本当に。だから、うん、感動するんだよ本当に、うん、だから逆になんでだろうって、あんなことがなんで感動するんだろうっていう感じなんです
よ、
うん、
でもあの映画夜見たんだけど、うん、それ出て空見ていいな
あ、思っちゃう。いい感じだね。本当に、なんか、うん、いい映画だね。なんか、うん、
だってあの難病でものすごい可愛い女の子が、うん、超頑張ったら、うん、それは泣けるじゃないですか。
まあね。
うんうん、っていうのの真逆にある感じですね。
ああ、何の要素もない
のに。ないのに、うん、なんで感動するんだろうみたいな。
へえ、あそういうすごいね。
すごい。で2人しか出てないし。
うん、
2人しか、はい、これ NHK のもともとドラマだったらしいですよね、
うんうんうん、
でそれを劇場用版に、うんうん、少しだけ、うん、
追加した
ん、追加シーンがあるぐらいで、うんうん、もう あとはそのままだと思うんですけど、
やるな NHK みたいな。いや
すごい、うん、本当に、
うん、セカンドバージン、
セカンドバージンは見てないから何とも言えないけど、何か悪い噂しか聞かないよ
いい感じね。なるほどね。
いや、素晴らしいですね。これ今思い出しただけでもちょっとね、じんとくる
ような。ああ、そしてぜひね、今年見るっていうのはなかなかちょっと意味深い、
ね。そうかもしれない。震災のね、この年なんで、うん、まあ、震災を体験した、まあ、人たちの感情っていうのもね、うん、ものすごく独白スタイルなんで、うん、作品自体が。うん、まあまあ、ある程度ね、うん、全くフィクションじゃないだろうし、ね、うん、なかなか元があってのいろんな、うん、その主人公たちの思いだと思うんで、はい、うん、その人物とかね、うん、特に森山未来のねお父さんがやってたその商売のこととかの話なんかはね、うん、
あれがフックになってさ後に、うん、ああなるほどね、
うん、
こいつもそういうことで悩んでたんだなみたいなのが、うん、でその語り口もさ、なんかさ、いわゆるその映画の演技じゃなくて、うん、あ、こういう風に普通の生活で言う人いるよねみたいな感じの独白の力するから、
素の感じ、
そうそうそう、うん、それもすごい良かった。
うん、それは本当に素のところもあるのかね、なんか演技やってね、
う
ん、
いや
撮り方もあるんじゃない、
うん、まあまあ、そのいわゆる作品のね、うん、テンションとかスタイルに合わせてその演技っていうのも変えてるだろうけど、うん、当然ね、まあ、モテ期の演技とはまた全然違うから
ね、そんな感じですよね。
あと里襟の演技も、うん、ここが噂のエルパラシオとは全然違うから
それがわからない。
鈴木さんは里襟はどうですか。
感じないですか。
もうなんか飽きてきてるよ。
うん、もう俺も飽きて
やらなきゃいいの。あと俺里襟とかすごい好きだから、うん、俺に聞いてよみたいな気持ちもあるけど、
ね、里襟どうですか。
大好きなんですか。
ありがとうございましたじゃあ2位
行
きましょう。
じゃあ冷たい熱帯
魚。ああ来ましたよ。
ちょっと語っていただきましょうか。いや
これはね、くしくもまた佐藤君と、まあ、別に約束したわけじゃないんだけど、
同じ会に行
ったってい
う。約束したわけじゃないの。
そうそう、行ったらいましたみたいな。
あったっていう感じ。そうそうそうそう、あん時のみたいな。
あん時のってことはないですよ。もう長年一緒にいますからね。
そういうことか。
言ってしまえばそのソーシャルネットワーク見に行ったのは、うん、そのズミダイで行ったより前ですから。
あ、そうか、
そうか。あん時のなんてことはないですよ。
なんだ朝ぶつかったあの人みたいな。
いや、そういうなんか転校生と恋が始まるみたいな学園ドラマはないです。
なかった
ね。
はい、うん、まあ、そんな真逆の映画ですね。これは、
そうだね、
どんな映画、どんな映画なんて言ったらいいですか。とにかくベンデンがすごい映画って言ったらいいですかね、
うん。
普通のおっさんってこんなに怖いんだなみたいな、ね。
あ、いわゆるのは何でしたっけ、愛犬家殺人事件とかいう、うん、実際の事件をベースにして、うん、まあ、いろんな設定を変えて。まあ、作品化した園子温監督の、うん、作品ですけど、まあ、とにかくね、うん、まあ、ストーリーがどうとかっていうよりね、もうデンデンがすごい。
デンデンが本当すごい。
とにかくデンデン。でも本当最初のオープニングのなんか始まる時の音楽とか、うん、途中でも流れるんだけど、うん、デンデンデンデンドンドンドンドンみたいな太鼓のこう音みたいのがあるんですけど、それがデンデンデンデンにこう聞こえてくるぐらい、もうデンデンデンデン 3D デンデン 4D みたいな、とにかくデンデン、俺さっきからデンデンしか言ってないけど、
デン デンしか情報がない、
デンデンしか言ってないけど、うん、とにかくデンデンがすげえなっていう映画なんですよ本当に。
まあ、こう巻き込まれ型サスペンスっちゃ巻き込まれ型サスペンス、主人公は吹越満さん演じるシャモトさんっていう、うん、ちっちゃい熱帯小屋を経営してる男なんだけど、うん、まあ娘の万引き事件をきっかけに、うん、まあ、ある、県内で大手の熱帯小屋をやってる、うん、村田っていうおじさんに出会うわけです。それデンデンなんですけど、うん、でこれからも仲良くなりましょう、やりましょうよみたいな感じで、うん、こういけるじゃないですか勝手な人、
うん、
あ、いいよいいよ、ほらほらっつって、予約しといたから、うん、裏飲み行こうみたいな、うん、俺飲み行くって言ってましたっけ、いいじゃん行こうよみたいな、
あ、動いない
ね、みんな俺の方が楽しいからさとかああいう感じがしてるでしょ、強引な人、
まさにそれが、
やっといたよ、頼んでないのにやっといたよみたいな感じの人、で、あとは過剰にいろいろこうしてくれたりして、うん、こっちがありがたいっていうよりは、うん、ここまでされたらこっちへも返さなきゃいけないじゃないかって、
うんうん、
変な話思っちゃう、うん、ありがた迷惑な人なんですよ、このおっさんが、
でんでんがね、
でんでんがね、で、そのでんでんにこうのペースに巻き込まれてった挙句に、うん、とんでもない事件に、
うん、
結果巻き込まれてしまうっていう巻き込まれ方のサスペンス
なんですけど、うん、怖いんだ、
とにかくデンデン
怖いし面白い、
あ、もうすごいですよデンデンの芝居は本当に、結構なんかアドリブ的なところもあるんじゃないかなって思えるようなところもあるんですけど、
なんか怖い映画で笑えるんだなっていう、
そうそう、
結構笑う
のか、笑える、
突き詰めるとコメディになるのかっていうような、
怖すぎて笑えるみたいな、
うん、笑っちゃうぐらい怖いみたいな、笑っちゃうぐらいエグいみたいな、そういう、まあ、なんていうんですか、予告で、うん、この映画のことを猛毒エンターテインメントっていうふうに称してたけど、うん、もうまさにその言葉が、
うん、
ぴったりくるような、
うん、
もう怖くてえぐくて目を塞いじゃうほど楽しい映画ですよ、
全然がいい人に見えなくなってくるね。
いや、だからその後、これもラジオで歌さんが言ったんですけど、俺も実際その CM 見た時にハッて思ったんだけど、ウコンの力かなんか、そのなんていう、相当地形の、CM デンデンが出てて、うん、こう1次会2次会3次会ってこう進んでいくごとにデンデン以外が消えてくる最後デンデンだけが残るっていう CM だったんですけどあれ、これみんなボディを透明にされちゃったのかなみたいなデンデン出るだけで怖い、本当に
全然怖いね。
いや、もうキャッチーなことをね言うんですよ、もう本当にボディを透明に、これはね実際のその相手が殺人事件の犯人自身が使ってた用語らしいんだけど、その人をこうね邪魔者を始末して殺してしまうことをボディを透明にするって言ったりとか言うんですよ。まあもうね、もう名言の数々ですよ、もう幸せになりたいとかねいいんですよ、いいこと言うこと一つが、一つ一つキャッチーなんですよ、そのシャモトってやつに対して、おめえが考える地球っていうのはよ、つるっとして丸いんだろ、俺の違うぞ、地球っていうのはな、岩だらけでな、ゴツゴツしててなっつってねもうこれはね、もうすごいんですよ、うわー怖いよ怖いよ怖いよってなるんですよ、でで見てるんだけど、でで怖いよっていう
1時間2時間
だでんでだけがなんかあとはお魚ちゃんが食べてくれるすごいですよ、でも本当にね、でんでん、とにかくでんでんです、
でんでんに尽きるね、
でんでんしか言ってないんですけど、
いやでもこれ本当俺もブルーバレンタインを覗いたらもう1位、これブルーバレンタイン別におすすめしないから、
おすすめしないんです
か、しないけど、うん、冷たい熱帯魚も本当おすすめしたい、
あ、見てほしい、
見てほしい、見てないなら、
そう、それ2位、
2位
で1位おすすめしない、
おすすめしないけど、俺だったら俺衝撃、さっき言ったけど、佐藤君言ったけど衝撃ナンバーワン、
ああ、はいはいはいはい、
ブルーバレンタイン
1位のブルーバレン、
ブルーバレンタイン、
これはやっぱ個人的な、
これはね本当個人的な感情がすごい入ってるけど、要は、この映画ってのはその好きな人と出会って付き合いました、っていう流れと、その付き合った人と結婚して破局にも進んでいく段階っていうのを交互に流していくってい
う
映画で、500日のサマー的な感じはあるんだけど、 そのラブラブなシーンとラブラブじゃないシーンのギャップと、そのラブラブじゃないシーンのその一つ一つの所作がすげえ心に刺さる、
うん、もうサマードーン騒ぎじゃないっていう、そのひどさが
なんかそのキス、男がキスをしようとしてそのキスを避けるシーンとか、
うん、そう顔ね、
そう避け方もなんかやろうとしてこう避けるみたいな、あ、そういうの俺経験あんなみたいなのを一つ一つが全部ねバシバシくる、
あ、そうか、あのされてる時の、 あの奥さんの顔とあの手ね握り込むしあれはねゾッとする
もんだね、いないとかさ、
嫌よねあれね、本当
わかるわかるみたいな、
そう、でそれがほらやっぱラブラブな時も流してるから、うん、そのギャップをさ完全に対して流してくれてるから、
うんうんうんうん、
余計なんてことしやがんだみたいなことになる、
まあ、あとこの二人がね、まあ、出会い方とか恋に落ちるまでの過程とかを、うん、まあドラマチックで、
うん、
すごい素敵な二人って感じだ、
ね、ああ出会い方がすごい、
出会い方が優しくてね、うん、男もね、まあ何もできない男なんだけど、
うん、
金のない男なんだけど、
うん、
これがねだんだんね、そんなこと構わないって言ってたのが、
うん、
構わなくなくなっちゃってくる感じっていうかね、
うんうん、出会いの時はね最初はみんなマジック
かかってる、うん、魔法にかかってるけどっていう、う
ん、だんだん現実を見えてくる
みたいな、魔法が解けるとこんなにもわがまがしいものに変わなれ、慣れ果て、の慣れの果てはね、こんなにまがまがしいものになってるのかっていう感じの感じですよね、
うん、だからこれ見た時は点数書いたけど65点だった、
お
う、うん、
ちなみに点数だけで言うと、うん、アジョシが92点で1位、
お
で振り返ってみると、うん、やっぱでも衝撃で言ったらブルーバレンタインが1位かなってことで、上げたの、
衝撃がすごいってことか、なんかそういう、
だってさ俺今自由に喋ったけど、うん、全然内容覚えてないの、
うん、
ブルーバレンタインに関してはすげえ
覚えてる、
そうそうそう、あ面白いね、なんか少女のネットワークって落ち
ない情報量、情報量っていうね、
お腹すいた、
打ち込まれたっていう、
お腹すいた、
そう
ぐらい、
ブルーバレンタインね、
あれ全然ブルーバレンタインないないですか、
30位圏外っすね、
あ結構こう低いと言っていいぐらい、
いやそうっすね、まあ僕はだから同じ理由で、うん、同じ理由でと言ったらあれなんですけど、うん、辛いんで外しました僕の場合は嫌なんで、
うん、鬼畜の所業なり、
そうそうそうそう、僕は嫌なので外しました、
うん、
だから分かります、言わんとしてることは、だからハスラーとかで言ってたことも納得だし、すごい映画だよねっていう話はできますけど、うん、こうやってランキングした時に、うん、あ外しました、
あ同じ理由でってことだよね、なんか
そうだね、だから同じ理由、なんかこう思うところは一緒なんだけど、うん、それを1位という結果にするか、
あ
外すか、
外すかっていう
好意に差が出ただけで、
なるほどね、
割とこう感じた衝撃っていうの
は、衝撃
ですよ、
そうかっていう感じかね、
これわざわざ DVD で見ようっていう勇気がね、どうやって見たらいいのか、
ね、そうですね、僕も見ないですね、
俺も見ないです
もうね、話聞いちゃうとな、なんか仲間として見えないな、俺、うん、
だってさっき見ない方がいいって言ってたもんね、
うん、
眉間の人も見ない方がいい、
絶対見ない方がいいと思う、
うん、
カップルは見ない方がいいと思う、
1、あカップル、
カップルは絶対見ない方がいい、
であのデートで行っちゃダメだね、
うん、絶対
ダメ、まあまあ終わってるけどね、
うん、
も
う
ね、
うん、
あの2人で見ちゃダメだね、
うん、見ない方がいいっていうのは振りっていうことでいいんですかね、
なんか喧嘩になるよ絶対喧嘩になるよ、
あ女子会で見ないって、
あ女子会で見た
らいいって、でもこれそれぞれ見て、
うん、
あの結構男子女子でこう話し合ったらね、
うん、
やっぱ盛り上がるんじゃないの、
う
ん、
あ盛り上がりそうだね、
うん、
女子会っていう名の、あのおばさん会で見てもらってもいいんですかね、
そう本当世の中の女子を敵に回すからやめた方がいいよ、うん、マジで
いつまでも女子だからね、
うん、いつまでもね、うん、じゃあ、 あのセックス・アンド・ザ・シティと日本立てで
勝手に日本立てしちゃった
っていうこと
ってことは、まあ、あれ言わせるの、また、
え、
あれ言わせるの、
じゃあ最後に、おすすめです、
あ
お願いします、
じゃあこの10位まで1位を脱がしておすすめです、
ああ
なんか言ったことないんですけど聞いたことあります
よね、僕聞き覚えがないな、なんだろうな、そのフォーマット、
うん、なんか馴染みのあるフォーマットだよ ね、決して嫌いじゃないフォーマットだよね、これね、
なんですかね、
不思議だね、
不思議だね、なんかシネマランキングスペシャル2011国内 公開の中から全部で10本選んでもらいましたけど、
う
ん
う
ん、
はい、いやまさかそのお互いの10本をしかもほとんど俺が勝手に泥棒して喋るだけで1時間半行くとは思わなかった、
うん、いや1時間半行きました、
行っちゃいましたね、
うん、最長じゃないかな今、
最長かな、
ね、
いやでもねこれまだまだ語り尽くせないんだけど、意外とだからランク外の話とかも全然したいんですよ。
何回します、ちょっと、
もういくらでも言っていいんでしょ、だって今日させて、
いや年末引っ張りだからね、
マーヒーでしょどうせマーヒーでしょ。いやあのね、だからあの何がっていうわけじゃないけど、うん、
じゃあ喋りたい
やつ軽く喋ってい
い、カイトマンでちょっと喋ってくださいよ。
あのね、まずね、アンノーンっていう映画があるんだけど、うん、これはリーアム・ニーソン主演の映画なんだけど、うん、このリーアム・ニーソンの、うん、なんて言ったらいいのかな、期待絶対できないのに意外と面白い感っていうのは、なんか96時間もそうだったけど、これはいいぞっていうのは、バンドを見て思ったね。全然期待できない感じなんですよ、本当に。
でも特攻野郎 A チームとか好きだったよね。
ああ、そっか。いや、でもリーアム・ニーソン感、俺あるんですよ、俺の中のリーアム・ニーソンの、なんつったらいいのかな、こう、あんま期待できないよね。多分まあ、よくある話だよね。って思ってみると、意外と面白いみたいな。リーアム・ニーソン感。アンノーン本当面白かったですよ、うん、よくできてるし、うん、またリアム・ニーソンの無双感って言ったらいいんですかね、うん、三国無双みたいな、戦国無双みたいな、リアム無双みたいな無双系の映画なんで、うん、すごい面白いおすすめですね。あとね、俺これ言いたいの、言いたいのって中尾杉みたいになっちゃった
けど、いいよいいよいいよ、
人食いイノシシ公民館襲撃するっていう映画があるんだけどこれが違うんですよネット上で超叩かれててなんか超映画批評とかいう映画サイトがあるんだけど、そこで100点満点中5点とかになってるんですよ俺がこんなに面白いって言ってるのに、
ほんと
ぜひ言いたい、
振りだよね、100点中5点でも逆振りでしょ、
逆振りっていうか違うんですよ。だから俺もこれね、上位に上げてるのは逆に面白いよっていう意味の上げ方じゃなくて、本当に面白いと思ってるんですよ、
そういうこと
か、真剣に、
うん、5点つけるなんてふざけんな、
ふざけんなっていう感じなんですよ、僕としては。
タイトルってなんかちょっと笑わせちゃう、
いやだからその、ね、サイトに書いてあるのは、この映画で一番面白いのはその邦画 の、 タイトルだけで、邦題だけで、あとゴミみたいな映画だみたいなひどいよそんな言い方っていう。じゃあ本当チャーミングな映画なんですよ、いやギャグはくだらないし、本当に低レベルかもしれないけど超可愛いんですよこの映画、そもそも出てくるキャラクターとか。
何の映画なんですか。
いやこれは ある田舎町に、うん、田舎の村に、巨大イノシシが襲ってくるっていう、
うん
うん、でパニック映画ですよ、モンスターパニック映画、
うんうんうん、
なんですけど韓国映画です。
韓国映画、あ、はいはいはい。
でもなんか途中に出てくるたわいもないギャグとかが最高にくだらなくていいんですよ、可愛くて、チャーミングな映画なんですよ。で俺が好きなのは、うん、そのなんかスナイパーの、うん、なんて言ったのかな、ベテランスナイパーと若手イケイケスナイパーみたいなのが出てくるんですけど、うんうんうんうん、マタギがね、
うん、
その若手マタギのキャラがねたまらんのですよ、
うん、
なんか秋葉にいそうな感じっていうなんて言ったのかな、全然イケてないんだけど、うん、ある一芸にすごい秀でてるから、
うん、
すげえ自信満々みたいな、
うんうんうん、
でもビジュアルはすげえイケてないっていう、うん、あの感じがすごいね、あいそうこんなやつっていうのがよくて、うんうん、でそいつがね、その登場人物の中のある女性に恋をするんだけど、うん、その恋した後のね行動とかがね可愛い、牛乳こぼしたりするんだけどね、うん、それ見てるだけで愛しくなっちゃう、まあ、超可愛い映画です、
うん、
ギャグは本当にくだらないです。
これ DVD 見れるのかな。
いや絶対絶対出ますよ。
出るかな。
絶対出ます。信じてます。
うん、
もうね、これはぜひおすすめ。
うん、
本当に見てほしい。くだらないから。
もう一回タイトルお願いしていい
ですか。人食いイノシシ公民館襲撃する。
出落ち的な感じだもん。
いやもうだから、いやいやだからもう本当にね、いやこのニュアンスが伝わるかわかんないけど、うん、なんかわかる？このウィークする感じ、チャーミングな感じ、可、う、愛、ん、い感じのなんか。こうはしゃぎというか、うん、なんかこうキャッキャする感じが好きな人は見てほしい、
ね、うんうん、
鍋に生きたまま魚を入れて、うん、その魚が鍋の中でボワーって跳ねて、うん、その汁がいっぱい飛んで、うん、おっちょっちょっちょっていうやるだけのシーンがあるんだけど、それとか超可愛いんですよ本当に。キャッキャ言っててまあ、ギャグなんですよね一応、あ、なんかギャグっていうか、一応サスペンス、モンスターパニックものではあるんだけれども、
うん、
よりギャグより、ある程度モンスターパニックの体は保ってるんだけど、 そこに結構しょうもないギャグが入ってくる、ナンセンスなギャグが入ってくる感じで、なんかすごいいいんですよ。なんか村のなんか村長とかがもう本当になんかしょうもないやつで、なんですか、そのイノシシをこう狩るチームみたいのが結成されて、いろんな外人のハンターとかも来るんですよ。
おうおう。
でその中にスウェーデン人が、スウェーデンかな、あれノキアってスウェーデンだっけ、
あれフィンランド、
フィンランドだから、フィンランド人がいただけで、それに向かって、ハローハローノキアノキアっていうっていうそれだけだよ、ほんとくだらないんだけど、まあ、好き、かわいい、
ギャグがかわいいよね。
いやだからいいんですよ。であとはね、なんだろう、言いたいのはいっぱいあるんだけど、あとはちょっと続き